秘密戦隊ゴレンジャーとかけまして、
うん、
新聞の見出しの打ち間違いと解きます。
え、なんだって？秘密戦隊ゴレンジャーとかけて新聞の、
はい、
何、
新聞の見出しの打ち間違いと解
きます。見出しの打ち間違い、はい、その心は
五色並びます。はい、ありがとうございます。
変換しよう、はい、漢字ね、
うん、
5色ね。
そうです。
は
ね、
は
まあまあね、まあ、今だったらね、じゃあももクロでもいいじゃないかって話なんだけど、ね、
何自分で突っ込んでるんですか。まあ5色いろいろありますからね。でもほら年代がバレますよ、ケシーさん。
そうですか。いや、うん、いいんですよ今日はね。
そう、今日あの多分ねリスナーの方がゴレンジャーからググりますよ、まず。ゴレンジャー何みたいな。
もうねゴレンジャーからもう始まっていただいて、うん、でまた仮面ライダーで本当にね、うんうん、昭和から入ってそれで今のヒーローまでね、
う
ん、今日はねたくさん話してもらおうと。
なるほど。
そういう今日はねそんな、
はい、
オラバー研究所7月14日でございますよ。
はい、
はい、ワラバー研究所研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして
はい、ワラバー研究所所長の子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、所長今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかね本当もうここのところ、
うん、
ね最近出張とかでね、
はいはい、
ちょっとまあちょっとお留守にしてたから、
はい、帰ってまいりましたよ。
ね、なんかこう2週連続でいるってなんかちょっと安心感があって。
あ、本当、
はい、
よかった、
はんって
よかったね、うん、はい、頑張りましょう。
でそして今日もね、
はい、
本当にそんなね今日また素敵なゲストが
ねえ
来ていただきましたよ。
はい、
もうこのテーマならねこれ任せられると。
なるほど、うん、そうなんだ、
はい、
はいはい、
と思います。
はい、
でまあもちろんこれね、まあこの素敵なお声でじゃあ自己紹介ということでよろしいでしょうか。
そうですね、ぜひぜひ。
はい、はい、では参りましょう。本日のゲストはこの方です。
はい、皆さんご無沙汰しております、神田邦博です。よろしくお願いします。
およ、
いや
神田さん
素敵。
これ入ってる。
だからね、入ってないんじゃないの。
こっちのマイク入ってないかもよ。
うん、入ってなさそうだよ。
なんかどっかから拾ってる感じが
あります。あ、来た。はい、
はい、もう一回行ってみようかな。
はい、改めて神田邦博です。よろしくお願いします。
イエーイ。
はい、よろしくお願いします。
すいません、もう苦笑いしております。
いやいや、もういいです。あの、何ヶ月目ですか。
9ヶ月目です。
いいですね、徐々に慣れていった、ね、はい、感じがしますね。
はい、
よろしくお願いします。いやい
や、これ本当ボンミスですよ、これ本当に。
いいです、大丈夫で大丈夫です、
はい
はい、ここから僕喋ってる感じなんで、
はい、
そうです、そうです、
全然問題ないです。
はい、あのね、神田さんはね前回2月にね、
はい、
来ていただきまして、
うん、
ね、あの、まあ、プロ野球キャンプのことであのちょっと おしゃべり
あしましたね。
はい、はい、で、まあ、その時はね、うん、ホーリーさんお休みしちゃってね。
そうなんですよ。
だから今日は本当初顔合わせで、
はい、
はい、
ね、で、まあ、今日、まあ、この番組に、ね、本当トークテーマすぐ入っちゃうんですけど、
うん、
今日のトークテーマが、
はいはい、
こちらね、親子で見てほしいこのヒーローの話ということでございまして。
ヒーローね、
そうなんですよ、ヒーローもたくさんありますけど、
うんうん、
まあ、その中で、まあ、テレビ特撮ヒーローですね、
うん、
これを中心に
男の子大好き、
男の子も大好きで女の子も大好きじゃないですか。
そうだね、
うん
うんうん、
でまたで最近ではね本当にね、お母さんお父さんも大好きで、
大好き、はい、
ですよね、
はいはい、
今日もお母さん目線の、ね、ホーリーさんと、
うん、
それで、まあ、この、ヒーローものならね、本当にもう喋らせるならもう、
いや、もうただただ僕は子供の頃好きだったっていうだけで、うん、その頃の話しかできないですけど大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、まあまあ今につながるのもいくつかありますけど、
はい、
うん、
でまあね、このヒーローがね、なんだろう、あの、まあなんかね、まあ、ヒーロー、日本のヒーローってあの大体ほら完全懲悪 で、
うん、
でもう一話完結でこう、
うんうん、
ね、こう、まあ、分かりやすいっていうストーリーだったんだけど、
うん、
まあ、最近はなんかこう、なんだろう、本当にこう奥が深いなというか、ん、あれ、なんか僕なんか違うことに喋った
もん。いやいや、言いたいこと分かりますよ。
ちゃんと真面目に聞いてるよ。
分かります。あの、うん、敵がいて倒すっていうのが基本だったのが、最近はそうじゃないなんかストーリーとかね、
うんうん、
そのなんか心の中とかいろんなの描いてるってことですよね。
なんかあとね、まあ、数年前ですか、なんか、うん、やったらなんかあのこうメンバーの中でなんか恋愛模様とか持ち込んできたりとか、
あるある、
ね、
あれはね、ライダーの何かだったと思うんですけど、僕の記憶間違ってなかったら、はいはい、なんか女の子に振られるか何かして怒って変身したライダーがいました、って変身しましたね。
何、
嘘だろう。
じゃあ、あの失恋がなければ。
なければ編集してなかったと思うんです。
地球の平和は守れなかった。
もう平成ライダーこれでちょっと受けるのやめようかなと思ったんですけど、 まあまあ見ましたけどね。
もうはい、そういうまたあの本当それを見つけてくれるまた神田さん大好きでございます。
あれは衝撃的でしたね。はい、
もう今日はまあ僕はまあこうなんだろう、まあ昭和の特撮もの、うん、まあちょっと見てたぞっていうぐらいなんですけども、うん、でそれをまあ改めて2人にまたこうやって紹介してもらって、
はい、
ちょっと改めてまた見直そうと思って、
うん、
でまた今日はさらにですね、以前この放送で、こちらの日朝について、激しく語っていただきました、大城熊さんも横にスタンバイしております。
なるほど。
もうマル秘なゲストもね、まあ、ゲストじゃねえデータもね、あの用意してますので。
何言って
んの、なんだよもう本当にもう。
いやいいと思います、うん、
大丈夫、いいじゃないですか、うん、ヒーローもの、
ね、でそれでまた、今日はこれで56分間話していこうと思って。
これたっぷり喋っていいんですね。じゃあね、
全然もう OK ですよ。
わかりました。
もしかしたら、ね、来週も、ね、続いちゃうかもしれないです。
いや、一周でやめましょう。
やめますね。
一周で、一周でしっかり、はい、しっかりしましょう。
わ、はい、かりました。
はい。
はい、ね、じゃあこの親子で見てほしいこのヒーローの話っていうことなんですけども、
うん、
あのこれまあなんだろうね、始まりはまあちょ神田さんこれね、あの、はい、子供の頃見ていた、うん、まあ、これはヒーローって。
あ、ね、僕が1977年生まれなんですよ。
はいはい、
昭和52年。はい、で、多分ちょっと僕頭おかしいと思うんですよ。2歳の後半から記憶があるんですね。
ほうほう。
で、その頃あのさっきね、大城さんが持ってきてくれた年表があるんですけど。
お、早速。
じゃじゃーん。もうちょっと。すごいですよね、これね。
これすごいですね。
欲しい。
ちょっとカメラにも。いやいや、こういう感じでね。
ヒーロー年表ですよ。
ヒーロー年表が。
一応今これ、ね、YouTube でね、あのもしあの見れる方。
後でね、ちょっとやりましょうか。
はい、あの、これはこの何歳からこの何年生まれの方がこのヒーローを見ていたっていうこの
そういうなんか資料というかまあ年表があるんですけど、うんうん、僕79年ぐらいから見てるはずだと思ったら、
はい、
本当に当たってて、ね、バトルフィーバー J の歌がまず歌えるんですよ、
はい、あのサビの部分ね、うん、あのバトルフィーバーですよね、
君も僕らのようにっていうのがめっちゃ頭に残ってて、
はいはいはい、
あ、なるほど、これ後でバトルフィーバーだったんだって気づいたんです、うんうん、その次のデンジマンからも確実に覚えてるんですよ、
う
ん、
誰かが助けを求めて
るです、うん、どこかで誰かが叫んでる、いい急げですよ。
いいな、もう、
はい、これ歌っていいんだっけ、ダメだよね。そうね、で79年の、後半からやってたスカイライダーという、
はいはい、
ね、
村上弘明さん、
村上弘明さんが出てて、はい、筑波博士っていう役で、ね、出てたんですけど、はいはい、このスカイライダーが、はい、多分一番最初に見たヒーローですね、記憶に残ってる。で、うん、これ記憶がめっちゃ鮮明に覚えてて、
うんうん、
敵でね、ゼネラルモンスターっていうのがいるんです
、ね、はい、あ、覚えてます、はい、
わかる、
はい、
あのちょっと
アイパッチで
眼帯みたいな、なんかこう、はい、なんていうんですか、
はい、
そう、ちょっとあれはナチス的な感じなのかな、
うん、
その
軍
人気
を来て、うんうん、それに石畳のところで追っかけられるって夢見て、子供の頃
怖い怖い怖い、
めちゃくちゃ怖かったんですよ。
怖い怖い
怖い
怖い、そうそう、この感じ、この顔がね、これまだ
これ
そう白いんですよ、
うん、
白い、こう、ああ、もうこれに近いな、こうこうこう、これ、
これ今ね、見てる方ね、
これこれ
ぜひあのでね、ゼネラルモンスターで、
ゼネラルモンスターで、
に追っかけられる夢を見て、
はい、
まあ、怖かったですね。はい、で、スカイライダーっていうのは、うん、もう喋っていい、
はい、
はい、大丈夫ですか、
ですよ、
ね、ライダーの中では初めて空を飛べる
ですよ、ね、
ライダーなんですよ、そうだ
そうだ、スカイライダーって。
そうだからスカイライダーなんです、
うんうん、
セーリングジャンプって言って、はい、横のレバーをこう倒すと、はい、そのままジャンプしたら、空を飛べるって、
はい、すごい、
もともとあのなんかハングライダーとかをやってて、
はい、
あの筑波博士が、
はい、
だからその空を飛ぶことに長けてる、まあ、あの頃のなんか合成技術雑なんですけど、うん、飛んでる感じを出すんです。
これエンディングで流れてましたね、
うん、そう、うん、ありましたね、
新宿の当時のね、
そうそう、うん、新宿をどうやってハングライダー飛ぶんだっていうね、不思議なのもありましたけど、
うん、
でそれを見てたんですよ、
うん、
ただ、
うん、
子供ながらに思ってたのがあって、うん、あのスカイライダーって全体的に色がね暗いんですよ、はい、最初、
あ、ちょっとね、そうですね、深緑っぽい、
あのね、深緑のマスクに、焦げ茶色のボディなんですよ、うん、もうね、そんなヒーローいないじゃないですか、
うん、
これまで、だからあのやっぱりね、人気がなかったんでしょうね、途中からいろいろ路線を変更して、はい、歴代のライダーを出してきたりだとか、
うん、
で何よりすごかったのが、
はい、
ライダーシリーズってその一つ前のストロンガーで一回完結してるんですよ、
はい、えあそうなんですね、
栄光の7人ライダー7人ライダーって言って、はい、ここまでが立花東兵衛さんが出てるんですね、はいはい、ここからは変わってるんですよ、はい、また別の方があの喫茶店のマスター役みたいな形で出てて、はい、だからその歴代のライダーがまたこう助けに来るような形の展開になっていって、はい、最終的にあのライダーの友情を描くために特訓をするんですよ、
へ
グランバザーミーっていう敵がいて、うんうんはい、ネオショッカーなんですけど、はい、そのグランバザーミーが強くて勝てないと、
はい、
でこれを倒すためにどうすればいいかって言ったらその7人のライダーが集まって特訓するんですけど、うん
はい、
むちゃくちゃなんですよあのね変身をしてない筑波博士と村上弘明さんの筑波博士にいきなり崖から突き落としたり
大丈夫なのだろうか、
ね、あとは鉄球をぶつけたり
あなんか知ってるそれ
見たことあります
見たことありますね
そうとかあとはあのライダーのバイクですよ、はい、めっちゃ速いあの、はい、ライダーのバイクで追っかけたりだとか
生身の人をね
生身の人をですよで、はい、あとは一応その時変身してたと思うんですけど、うん、スカイライダーになって変身してみんなのキックを1回ずつ受けるんですよ、ライダーキックを、はあ、でそうライダーキック全部受けたら最後跳ね返して、うん、よしできたって言うんですよ何ができたか分かんないですけどこれでもうパワーアップ完了だみたいなで最後円になってなんかパワーを集めるダダダダダダダーンダダダダダダーンって言うんですけど
そのシーンなんかうっすら覚えてる
そこでスカイライダー そのマスクの色が、うん、あの明るくなったんですよ、ね、
あ
黄緑みたいになって、
はいはいはいはい、
で胸のこのボディを焦げ茶色で布みたいなやつがちょっとなんていうんですか、明るい
赤になって
明るい色になって、
はいはい、書いてあるもん強化って
あそうそう強化スカイライダース
カイライダー、は
い、そうそうだから僕はもうこのスカイライダーがまず最初なんで、
はい、
この2つがもし漫画倉庫とかにあったら、うん、あのいつも保護してます、
は
い、
保護してるんですね
あのね人気ないんですよさっきも言いましたけど本当に最初ヒーローっぽくなくて、はい、でちょっと飛べるじゃないですか、はい、さっき言った通り、はいはい、この飛べるっていうことしか特徴がないみたいな感じで、うん、あのライダー大集合の時とかも、はい、みんなが前で戦ってる時に後ろでハエみたいに飛んでるだけなんですよ、はい、扱いがひどい本当ひどいんですだからもうかわいそうで僕はいつも保護するっていう
保護する、ね
はい、そういう役割をしっかり持ってますね、はい、だから僕のフェイバリット、ヒーローはまずスカイライダース
カイライダーが、
はい、もうこれは間違いないですね、はいもう一個だけ喋っていいですか
どうぞ
いいですか、
はい、
でそのままウルトラマン80なんですよ
ああなるほどなるほど、
はいはい80っていうぐらいだから80年に始まって、
は
い、
80年ですね、はい、
もうこれは当然もうしっかり覚えてて、うん、で、大和武志、
はい
ね、主人公、まあ、長谷川初則さんですよ、
は
い、後101回のプロポーズとかね、いろいろ出てますけど、その長谷川初則さんが出てきたんですけど、当時あの学園ドラマとかもいろいろあって、うんなんとウルトラマンがあのいきなりなんですか地球防衛軍とかにいるわけではなく、はい、先生役で出てくるんですよ。
あれ衝撃でしたよね、
うん、あれはすごかったですね、うん、中学校桜ヶ丘中学校って言うんですけど、うん、そこにやってくる新任の先生、うん、ちょっと遅刻してやってくるんですけど、うん、その先生が来てみんなをこう指導しながらっていう形なんですけど、はい、ちゃんと理由があって、うん、あの80の怪獣はマイナスエネルギーによって生まれるという怪獣なんですよ、うん、このマイナスエネルギーっていうのは人間の負の感情によって生まれる怪獣なんですよ。そう例えばその、はいはい、なんか人にこう悪いことをするとか、うん、なんかそういうので生まれてくる怪獣を、はい退治しにエイティブやってきたんですけど、はい、じゃあなんでこういうのが生まれるのか、うん、でこういうのを正さなきゃいけないっていうことで、じゃあ子どもの頃から教えようっていうことで先生としてやってきたんですね、うんうんうん、そうなんですよ。で、最初この、ね、先生でいろいろ教えてたんですけど、だんだん、UGM っていうその、うん、地球防衛軍のところが忙しくなって、もういつの間にかもうそっちになって先生を辞めてしまったっていう流れになってるんですね、うん、だけどもうこのなんかマイナス人間の悪い感情がそういうのを生むっていう、ちゃんとその設定とかそういうのも大好きで、うん、だからこのウルトラマン80が僕のフェイバリットウルトラマンなんですけど、
中では、うん、
人気がないんですよ。
まあまあ、
ね、ウルトラマンの中でもね本当人気がないんですよ。うん、あれなんですよ、負けたことないんですよ。
強いんですよね。
そう、一回もシリーズで負けたことない、多分あの昭和でウルトラマンだけですね。にもかかわらず人気がなくて、だから漫画倉庫で売られたら保護します、ね、
保護します。こちらもじゃあ神田さんが保護されて
る。本当に本当にもうパッ遠目から見てなんかあのソフビが埋まってるとこあるじゃないですか、うん、はい、あそこでもちょっと出てるだけでもあエイティいるなってすぐ分かるんで。
デザインがねちょっとね、
そうなんですよ、
あれなんですよね、
なんかね優しい
優しい、ね、丸いですよね。
そうなんですよね。
ね、エイティ分かります、うん、
あの分かりますよ、うっすらと。これね車がねサバンナ RX7 でしたね。
あ、そうなんだ。
何、
うん、へえ、地球防衛軍のね。
なるほど、
UGM
の。
へえ。それは覚えてる。
エンディングテーマの、ね、うん、あの UGM タタタタタって。でこれでもうあれを見て、あ水曜日の夜終わるなってから、
あもう子供の中であそこはもう変態 UGM ってしか聞こえなかった
んで、空耳
が聞こえた、UGM 変
なんかそう
なんだって思って
そう思ってましたね。あもうエイティほら、
はい、
優しいフォームなんですよ ね、
顔がね優しいんですよ。歴代のウルトラマン、
テーマに沿ってるのかもしれないですね。
あのね、
負のエネルギーを、
ね、鼻筋が長いのかな。
目も若干垂れ目な感じがする。
そうそう、目も丸いし、
うん、まあ、なんかねずらっとウルトラマンうち歴代全員いるんですけど、はい、うん、ちょっと異質なんですよね。
そうそうそう、
ね、なんかね並べてみると分かるんだけど、うん、ちょっと違うんですよね。 丸みを帯びた感じ、
やっぱちょっとなんかあ違うなって、
うん、
そういうホーリーさんは子供の頃は、
私、うん、子供の頃は、うん、うちの近所のラーメン屋に、うん、ショッカーの皆さんがラーメン食べに来てて、
どういうことでしょう。ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。
気になるでしょ。
気になる、めっちゃ気になる、
うん、
はい、本当ね。
秘密基地があったんかな。
秘密基地が多分あって、うん、というか私あの田舎に住んでたんですけど、うん、田舎でさ、戦隊ものって必ず爆発するでしょ。
当時はね、めちゃくちゃ
みたいな、
めちゃくちゃやってましたよね。
すすきの原をバイクがかけていき、ボンボンボンボンっていう、うん、そのすすきの原を開発した1エリアに住んでいたので、うん、家の裏で仮面ライダーの撮影してたんですよ。
超楽しいじゃないですか。
超楽しいけど超怖いですよ。
なんで？
だって街に普通にショッカーが歩いてるんですよ。で多分あれコンセプトがあるみたいで、はい、ショッカーの皆さんショッカーなんですよ、
はい、
だから うわショッカーだって言ったらヒーって言われちゃうんですよ。
なるほどなるほど、
とっても怖いんですよ。
いつでもショッカーなんです、ね、
ショッカーなんですよ。
なるほどなるほど。
で、うん、もう走って逃げるぐらい、うん、で本気でちょっと子供だったの で、
そうです、ね、
ショッカーが、うん、軍団でいるので、うん、うわーみたいになったら、うん、ヒーヒーって言って追っかけてくるので、うん、逃げるみたいなのがもう最初、うん、だから実は仮面ライダー私の中でちょっと恐怖、
う
ん、
あそうか
怖かったんですよ、ね、
そっちの方ですね。
で仮面ライダーさんは多分ですね、うん、一人で悪と戦ってらっしゃるから、うん、まあ、街中うろうろしてたりはしないんですけ ど、
なるほど、
すごいショッカーはうろうろしてて、
まあね、雑だったんでしょうね。これでみんなで飯食ってこいみたいな。
そうきっとそうそう、
多分そういうことなんでしょうね。
今ねラーメンの思い出したんですけど、はい、確かスーパーワンからスカイライダーで、
うん、
そのおやすさんがラーメン屋さんに扮して、うん、ラーメンぶっかけられてショッカーがね、うん、熱々って言って死んじゃうっていう
話があったような、そういう話なの。じゃああのラーメン屋さんじゃない。
で、まあ、それ今あれと思って。
でもものすごい怯えで、今仮面ライダー着てるっぽいよって言ったらやっぱ、うん、あのちっちゃい仲間たちで見に行くけど、ね、見れるのは大概ショッカー。
あー、ライダーはいない、
ライダーまだいないみたい な、
なるほど。
でライダーの時多分火薬使うので、うん、立ち入り禁止にしてるんですよね。
なるほど、
きっと
なるほど、ね、
入れないんですよ、うん、
そっか、全然助けに来てくれなかったんですね。
音だけ聞こえるもんドンドンみたいな、戦ってるよ今みたいな。でこうある時、うん、家族でラーメン屋さんに行って、うん、昨日ライダー来てたはずだけどやっぱり見えなかったねみたいなことを言ってたら、食感の皆さんがカウンターに5人並んでラーメン食べて
たんです。超楽しい。
ここだけ出てました。
超楽しいな。まあだからここ改造されてないんでね、
そう多分口元改造されてないんですよ。ここを まくられてて、
なるほど、
うわーみたいな、もう泣いたことをよく覚えてます。それが私のヒーローのスタートですね。
なるほど、ね、あスカイライダーちょっと一個思い出したあの話があって、
はい、
あのよくありがちなんですけど、偽ライダーとか
ありますね、
偽ウルトラマンとか偽あるじゃないですか、
出てきますよね、うん、
で、スカイライダーは、うん、そのさっきの強化版になって、うん、ちょっと内容も明るくしたんですよ、
うんうん、
全体的にちょっとなんかコミカルチックなものも入れたりだとか、うん、で偽ライダーが出てきて、その偽ライダー、もともとネオショッカーって世界征服をね、うんうん、企んでるはずなんですけど、うんうん、じゃあまず何するか、ライダーの人気を下げようって言って、
う
ん、
そうそうそうそう、
あのね、近所の子供に嫌がらせ始めるんです。
偽ライダーの格好して、
偽ライダーの格好して、やったスカイライダーだって近寄ってきたら、なんか急にいじめたりだとか。 もう一番忘れられないのがスーパーでソフトクリームを食べてる子供から取り上げて顔につけるっていう、
ね、ひどい、
ふれふれふれふれっつってやめろよライダーやめろよっていう、もう場面がもう離れないんですよ僕の頭の中で。これぜひ探していただきたい。
すごい、見よう
超楽しいですよ、
はい、そんな、
マフラー黄色なんですぐ分かるんですけど、
そうそうそう、それ
すぐ分かるんですけど、
なんでそこでって
バイキンマンの変身みたいです。
そうそう、分かるんですけどね、
はい、あれだけの成功に作るはずだったのに、うん、マフラーだけちゃんとご丁寧に偽物って分かるように黄色で作ってくれるのに、ね、
あ、見つけてくれた。
ああ、そう、スーパー、これ
本当だ、
これこれこれこれこれこれこれ、ほらソフトクリーム顔面、ほら
リアルタイムで実況しております。
ググると見れるってことですね。
ひどい、ひどいでしょ、
すごいわこれ。
スーパーのショーケースの前で
顔面にソフトクリームドーン
です。もうでも、まあ、もう目が悪者の目じゃないですか、とんがっちゃって。
いやー、もう本当にね悪いライダーですよ。
すごいわ、
はい、ぜひ皆さん探してみてください。
そこがでも、まあ、やっぱなんか子供向け番組なんで、
うん、まあ、そうなんだろうね、きっとね。
なんかせめてなんか万引きするとかそういうわけじゃなくてい
や、とにかくもう本当にライダー の評判を下げようっていう、本当にちっちゃいことからコツコツいくタイプだったんでしょうね。ネオショッカーっていうのは身近なところから、
そっか、世界征服
なんか全体を、ね、爆破するとかそんなんじゃなくて、はい、一つ一つ、ね、
地味にね、
やって地味にやってったんでしょうね。ケシーさんって何見てたんですか。
僕も一応、まあ、家が、まあ、大体テレビっ子だったんで、うん、さっきのように、まあ、スカイライダーと、まあ、そのウルトラマン AT と、うん、あとその前に、ね、ザ・ウルトラマンってアニメのウルトラマンがあって、
はいはい、79年ですね。
あれのハンカチとかやっぱ当時子供の頃、小学生の頃なんか、うんうんうん、グッズとか持ってて、でまたただやっぱこうずっとなんか毎週見るっていうような性格じゃなかったんですよ。テレビついてれば見るみたいな。どっかは本当にもうなんか外で遊んだりとか普通に、うん、なんかあと普通に、まあ、兄弟となんか普通にあとな親と一緒にまあ、話してたりとか。
待ちわびてましたよ、ヒーロータイム的なや
つ、ね、
もう正座して待つ。
この前はもうテレビの前で待つぐらいな、うんうん、感じでしたけどね。
そうなんだろうね、それ、そう、まあ、その後、まあ、どちらかというと、うん、バラエティとか好きだったんで、
あ、そっちに行っちゃったんでね、うん
うん、まあ、バラエティも見てたな、いろいろ見てたな、まあ、ヒーローもんはだからその辺から始まって、うん、僕は大体もう小学校ぐらいまでもほぼ見てたと思います、小6ぐらいまではね。小4、小5
で、ここで多分男子と女子が少し分かれてくるんですよ。私中学まで戦隊ものを見てたんですよ、うん、でなぜかというと、はい、イケメンが出てて、
あ、
同級生の女の子とかが、それこそね、
堀さんどのぐらい見てたんですか。
私、うん、バトルフィーバー J 見てましたね。
へ
ー、でこの辺からですね、うん、ジャッカーとかも知ってますね、うん、えらい一人だけ年上みたいな会話になってるけど、そんなことない、
ジャッカー電撃隊、
そんなことないけど、
ジャッカーすごいんですよね。
ジャッカー電撃隊好きだった、うん、大好きだった。
これ異質な
歌も歌えるよ、
歌いますよ、
歌える歌える。ちょっと今度みんなでこのヒーロー縛りでカラオケ行きましょう、うんうん、
あれですよね、4人ですよね。
そうで増えるよね。
で確か
ビッグアンテン出るんですよね。
変身がその場でできないんですよね。なんかカプセルみたいなとこに、
あ、そうですそうです、
だからよしお前倒してる行くぞって言って一回基地に帰るんですよ。タッタッタッタッタッタって帰ってカプセルにビーンって入って変身してまたタッタッタッタッタッタッって出てくるっていう、めっちゃ非効率な
だったね。この辺からずっと見てきて、で私中学生になった時にバイオマンとかチェンジマンとかマスクマンあたりが小学校ここら辺で卒業してるのかな。
ああ、なるほど。
チェンジマンあたり卒業してるんですけど、
がっつり見てますね。
マスクマンとかライブマンとかのその赤の人とか青の人が大変イケメンでいらっしゃって、当時ジャニーズ系に行くかヒーロー戦隊ものに行くかっていうので女子が二分されていて、
あ、でも早かったんじゃないですか。ヒーローものでイケメンだっていうのはじゃあ周りはいたんです、
ね、いました、いました。マスクマンを絶対見に行くよって言われて、なんか遊園地のヒーローショーとかあるじゃないですか。
なるほどなるほど。
でまだ子供なので、うん、中身がねほら、うん、アクターじゃないってこと知らないから、はいはいはい、マスクマンが来るよって言って、うん、女子5人とかでマスクマン見に行ったりしましたもん。
そっか、
そう、いや、なんかなんかね、長かった。だから男の子の方がむしろもう終わっちゃっていて、うん、同級生は、うん、そんなものはとっくに終わってこうゼガンダムとかに行ってた、うん、皆さん、
もう僕あれです、あの富士城女子公園で、はい、ダイナマンが来ると はいはいはい、もうこれは死んでも行かないといけないと思って親にお願いして連れてってもらって、あのバイクでジャンプ台作ってジャンプするんです。ワーンってジャンプして、あの最後なんかあのサインをもらって握手して帰るっていう、
そうそうそうそう、
めっちゃ嬉しいんですよ、はい、あれはもうすごく記憶に残ってますね。
多分ね、私ね中学生だったのにマスクマンのサインとか持ってましたよ。だから
ありますよ、
ね、謎ですよ謎、う
ん、隊長がね谷隼人さんですね。
だっただっただった、
うん、オーラパワー、
ね、マスクマンな、そうですね、はい、あの僕はその逆で、うん、あのヒロインにちょっとね、まあ、あの恋心を抱いたりとかね、
あ可愛いなみたいな、
ね、可愛い人もいましたね。
さっきのジャッカー電撃隊 の、 あの、うん、女性戦隊、女性戦士いますよね、うんうん、あの方が急にショートカットになったんですよ、
うん、
あれ見た時によ
く覚えてない。
ジャッカーはけど変わってますよ確か、はい、ミスアメリカでしょ、
あれはバトルフィーバ
ーあバトルフィーバーか、バトル
フィーバー、ジャッカーはハートだよ、ハートの、
ジャッカーはハートか、
うんうん、
髪型が変わったの、
最初はロングだったんだけど、
はいはい、
バッサリショートになって、それであの兄ちゃんあのジャッカー電撃隊のあハートが髪切ったぜって、うん、そんな会話したことが覚えがありますね。
あの戦隊シリーズの中でもうぶち抜きで人気がなかったんで、はい、半年ぐらいで放送終了したのがジャッカー電撃隊ですね、
あ本当だ1年やってない、
他は1年ぐらいで、ゴレンジャーがちょっと長かったんですよ、うん、
どうですか、いるよいるよ、ハショートカットの人ね、
ジャッカーね、これ
この人ね、
うん、うん、
そうなんですよね、
本当だ、ハートだけのポスターがあるわ、
バラけて統一されてないんですよ、あの戦隊もあってカラーとかってだけど、
あのね、ほらセンターにいる人がみんなを集めた色なので、
もうねビッグワンはもう無理から作ったんですよ、いや人気がなさすぎてこれダメだと、まず4人がダメだってなって
5人にするしかない、
でヒーローを誰か作らないといけないって、あの前の青レンジャーの人を連れてきて、
なるほどね、
リーダーとしてやろうビッグワンって連れてきて、ちょっと体調的な役割で立て直しを図ったんですけど、ちょっとダメだったっていう、
私好きだったけど、
なんかあのやっぱヒーローものって5人の方がやっぱしっくりくるんですかね、
まあ、
ゴレンジャーの印象がやっぱり
そう最初だよね、
途中であのほら、ライブマンでしたっけ、
うん、
あれは最初3人、あ島大輔さんが出てたやつですよ、
あ増えましたね、ライブマン、ね、
でもだってほらサンバルカンとか3人だった、
いやだからサンバルカンの衝撃、
あそうそう、
ね、3人っていう、うん、あれはすごかったですね、
でまあそのね、まあ、女性と秘書みたいな人がいて、うん、秘書というかその人もちょっといきなり外出ていきなりバトルしたりとかして、
うん、
まあね、まあ、その人にもちょっとねキュンとね恋心を抱いたんですけどね、うん、
あ男の子はそういう感じなんですね、
そうそう毎回毎回ね、うん、
そうか、僕サンバルカンはもうあのなんていうんですか、ポーズをとにかく覚えて、はい、バルシャークを一生懸命、僕バルシャークを一生懸命練習してたら、親父がボーリング行きたいのかって言われて、
こうだからだ、
ずっとなんかこういうポーズなんですね、ずっとこうしてたらもう、じゃあボーリング行くかって言われてボーリングに連れて行かれましたね、
イーグルこんな両手広げるんでした
っけ、そうそうそう、あこれバルシャーク、これ
これ難しいんですよねこれね、
これ難しいですよバランス取るの、
だからなんかこうね、あのなんか体操の選手の中にも見えますね、
とっても難しいはずよあのポーズ、
どう見てもあのなんかボーリングだった
んですよね、覚えてるわ、
皆さんこれバトルシャークのポーズってことで皆さんこれ見てみてくださいね、
バルシャークですね、はい、ぜひぜひ、
ねえねえすごいですよ、これで番組はねもう30分近く喋ってます
ね、申し訳ないですね、
昭和の話で、
そうそう、でもね、うん、この今私も子育て中なんですけど、はい、こう今ってこう DVD があったりとか、うん、あとはいろんなこうケーブルテレビだったりとか、うん、なんていうの BS、まあ、CS 放送とかスカパーだったりとか、うん、あとなんだろうね、こうネット配信の動画サービスとかもどんどん増えてきて、うん、こういうね昔のヒーロー戦隊ものとか仮面ライダーシリーズとかが意外と今サクッと見れるんです
よ、そうですね、便利になりましたよね、
まあまあ、YouTube でも見れますから、
なんかねこれありがたいなと思っていて、うん、こう今の子たちが見てるものってついていけなかったりする時があるんだけれど、うん、一緒に昔を回帰しながらだと、うん、一緒に盛り上がれちゃったりして、うん、一緒に歌歌っちゃったりとか、
あのこの当時 の、 その昔 の、 その映像とか見て今の子供たちって反応はどうなんですか、うんうん、
サンバルカンをこの間見たんですよ5歳児と、うんうんうん、そしたらね画面の幅が狭いから始まって、
なるほど、
あなるほどね、
まず 画角から
画角かなんで外側黒いんだみたいな話になって狭みたいな、テレビ狭って言って、うん、狭っていう言い方
いいですね、
そうから入って画像荒って言われて
今度は画素の話になる
の、ね、5歳児が。でもそう言われたら確かに今のテレビ綺麗だからね、うん、でこう荒いけど面白いって言って最初から前全部一緒に見ましたね。
ああよかった。
でこうやってましたよ。
なるほど、いいですね。
やってました、やってました。でやっぱ一緒に楽しめるから、うん、なんだろうな、ちょっと距離感が縮まった感じがして、うん、でえママが大好きなサンバルカン見たんだから今大好きな何獣王者一緒に見ようよみたいなのとか、
こういう交渉術も
生まれてくる
わけですね。
次は獣王者見ようねみたいな、なったりして、だったらちょっとこういいお兄ちゃんが見てたようなやつデカレンジャー見ようよとか提案しちゃって、いいね、それ何みたいな、
すごくいいじゃないですか。
面白いですよ、一緒に盛り上がる。そしたらさ、うん、今高校生と5歳とうちは年が離れてるんだけれど、うん、5歳と一緒にデカレンジャー見てたら高校生がやってきて、普段一緒にテレビなんてもはや見ないのに、うん、一緒に見始めちゃったりとかして、うん、懐かしいとか言って、
うん、あだから昔見てた
そうそうそうそうそう
ぐらいのものってことですね。
なんでこんなの見てんのとか言いながら、うん、すっかりリビングに座っちゃって、
う
ん、
いやもう絶対小さい頃見てたものって、特にだから小さい頃かっこいいと思ったものって一生かっこいいんですよ。
そうなんですよね、
自分の中にもう入っちゃうんで、うんうんうんうん、だからまあそれはある意味自然なことなんじゃないですか。です
っかり見ちゃって、うんうん、あのチビの方が飽きちゃったのにお兄ちゃん深夜にこう何回も見てたりとかして見直してるよみたいな、うん、でもそれも可愛いなと思って、ね、大きくなってもやっぱり好きなんだなとかっていうのが見れてね、うんうん、これやっぱり年表にしたら異様に分かりやすいですけど、本当こう振り返れる時代になったっていうのはありがたいですよね。
そうですね、また、うん、またそうね、先のように、まあ、すぐそこにまた映像が、ね、手に入る。
そうですね。
で、今ってあの今見てます、その今やってるリアルタイムでやってるヒーローものって。
ああ僕はねもう見てないですね。
私見てるよ、はい、ウルトラマンジード。
たまにあのどういうものなのかっていうのを、うん、その単発で見るぐらいなんで、うん、ちょっと流れで見てないんで、うん、あこういうデザインなんだとかこういう感じなんだっていうのは確認しますけど、うん、毎週は見てないですね。うん、今ウルトラマンが、う
ん、ジードです。
ジード、
はい、
ジードってどんな感じなんですか。
ジードはウルトラマン銀河の時に出てきたかな、うん、インペリアルってなんか敵がいるんですよ。
はいはいはい、目がこん
な、そうそうそう、ちょちょちょ、悪くなっちゃったウルトラマン、はいはい、元ウルトラ戦士だったんだけれども、うん、いろんなことがあって、うん、もうウルトラマンとは逆の位置に行ってしまった敵キャラがいるんですけど、うん、彼の、子孫とウルトラマンの中間みたいな人が主人公なので目つき悪いんですけど、うん、もうずっと言ってんだけどジード目つき悪いねって言ってんだけど、うん、それが今戦ってます、
う
ん、
あ一応あのヒーローとして、
はいはい、ヒーローとして。で多分先週くらいに自分がそれの息子だってことが分かっちゃった感じです、うん、それまでは分かんなかった、うん、なんで自分がウルトラマンか、それ誰かなんか言われちゃってましたね先週ぐらい、うん、であの5歳児が本気で衝撃を受けてました。
なるほど、
お前はあいつの息子だって言われて本人もガーンとかテレビで出してたら5歳児が、うん、みたいない
いなそういうのいいな、
いい5歳児
でも見た目そうだからこうみんな薄々感じてたんだけど、
いや素直でいいな。
ここ3年4年ぐらいのウルトラマンは、うん、あのレオの息子が出てきたりとかしていたので、ね、やっぱり世代交代してってんで、うん、ウルトラマンレオの息子はすっごいやんちゃで、うん、わがままで、うん、もう好き勝手やり放題なので、うん、こう街ぶち壊すじゃないけど もうめちゃくちゃやるから、うん、あの子供の中でもあいつわがままヒーローみたいになってたりとか、
セブンの息子は何でしたっけがゼロか、
ゼロ、ゼロは
セブンの息子、
ゼロはあセブンか、
そうですそうです、ね、そうです確かそうですよね。
超やんちゃなんですよ、
今は昭和のウルトラマン の息子が今出てくるの、
出てくる、
うん、へえ。でもウルトラマンも今
メビウスあたりで、ウルトラマンメビウスあたりで、うん、あのなんだろう昭和回帰みたいなのを、
そうそうそう、
多分30周年だか20周年記念作品とかで作ったんですよね。
69年からだから
30周年記念作品なんですよね多分。そうそうそうそう、メビウスが、で
メビウスは良かったですよね、
超良かったです、超いいんですよ、うん、太郎が師匠なんですよメビウスは。
師匠なんだ、
あのやんちゃな末っ子の太郎が、うんうんうん、あのこう指導教官なんですよウルトラマンとしての。ウルトラマンってほら兄弟じゃなくて戦士じゃないですか、うん、ウルトラの星の、うん、であのなんでちぎりを交わした兄弟みたいな兄弟なので、はいはい、義兄弟じゃないですか本当は、うん、なんだけどこうずっと太郎って昭和の時代はね、うん、末っ子でやんちゃでわがままでそれこそね、うん、だったのがメビウスは太郎が先生なんですよ。
なるほど、
ね、でウルトラマンメビウスは昭和ウルトラマン、うん、あの勢ぞろいです、いみんな出てきます。そうそう
そう、
はい、
やっぱそこら辺もなんかこうちょっと昔をちょっと振り返ってみたりとか、
あの頃はちょっとその振り返るっていう流れが多かったんで、うんうん、だから初代の早田隊員とか
諸星
団とか出てきて変身するんですよ、
はい、おじいさんになってるんだけれども、うん、街の中に溶け込んで日常を送ってるんだけど、はい、今が出る時だって言ったら変身するんだよこれ。
いやもう超あのレオかっこよかった
ですよね、鳥肌立っちゃいますよね、
レオはすごかった。 ちゃんと動きもやって、レオーってこうリングが光って、あの時の映像で変身していく。やっぱ、
すごい。
映像とあと音ね。当時の音がすごいんですよ。
あれ、レオはこう、出してくね、グーで、グーでこう。
うん、リングがやって、リング光る。そうそう、こんな感じですね。なんかちょっとこういう動き。
空手家だからね、レオ
で。そうで、なんかこうね、こう変身の時はこう回転した状態で出てくる。
そう、うん、で、あの映像が出るんだよ。
そうそうそう。
当時撮った超面白いよ、メビウス。
弟がアストラですよね。
でよね。そう
で、うん、いいっすか。
いいっすよ、はい、
メビウスになったんで、
はい、ウルトラマンの、はい、
あのね、さっき、はい、僕ウルトラマン80が大好きって言ったじゃないですか、
はいはい、
その80も出てくるんですよ。
出る、
メビウスに。
出ます出ます。
で、思い出の先生っていうタイトルで出てくるんですけど、
はい、
ね、だから僕が正座して見た、はい、2回テレビを見たうちの1回はこれなんですよ、はい、もう1回はドリフ大爆笑のオープニングを撮り直した時、
はいはいはい、
あの時も正座して見てたんですけど、はい、そのうちの1回で、内容としてはその桜ヶ丘中学校がもう取り壊しになると。
はい。
でそこに勤めている先生がいて、その時の先生が当時不登校で、大和先生が家まで行って、うんうんうん、一緒にまたやろうぜって、その子が先生になって今桜ヶ丘中学校の先生役をやってるんですよ。でその子がまた生徒をいろいろ話してるところが始まって、うんうん、で、もう学校がなくなっちゃうんで最後もう一回集まりたいなって言ってる時に、うんうん、やっぱりウルトラマンって言って大和先生だったのかなみたいな話が出てきて、最後にこう、じゃあ同窓会するから先生来てくれよっていうのをメビウスが耳にして、エイティ兄さんみたいな、ね、こんな言ってます、一応来てくれませんかって言ったら、私はいけないと、ちゃんと責任を全うできずに私は先生を辞めてしまったと、本当に申し訳なくてそういうことは私はできないって言って出ないんですけど、最後の最後に同窓会をして学校がなくなるっていう悲しい部分のちっちゃいマイナスエネルギーで怪獣が出てくるんですよ。
あ、はいはい、リンクしますね。
そうそう、
ね、
はい、そこにエイティがやってきて、はい、マイナスエネルギーで出た怪獣は私が倒すってやってきて、うん、で怪獣も喜んでるんですよ、来てくれたって、そうなんです。だから喜んで受けるんですよ、バックルビームを、うん、でそのままでみんなが先生ってもう80に向かってもう80じゃなくて先生って言うんですよ、分かってるんです、
分かっちゃって
、で仰げば尊しを歌って、うん、その思いを伝えてちょっとちっちゃくうなずいてスーって上にこう飛んでいくんですけど、はい、次のカットで、
はい、
校門のところに日々の未来がいて、はい、その後ろから大和たけしがやってくるんですよ、
はい、
長谷川初典さんが、はい、で、メビウス、私のやっぱ自分の言葉で謝ってみるよってやってきて、うん、この校舎に向かっていって、その屋上から先生って声かけられて、こう手を左手をこう上げるんですよ、はいはいはい、この後ろの背中の姿が当時と全く同じなんですよ、
は
い、ここで類性崩壊ですね大号泣です。もうだからぜひ皆さん、はい、まず80を見て、はい、その後26年後の作品メビウスの思い出の先生、これ確かね、ウルトラマンが好きな人が集まったやつでも最高の回だっていうのでなんか賞を取ってましたね、うん、
あ、
そうそうそう、なのでぜひ見ていただきたい、
神回って言われてます
ね。そうそうそう、ぜひ。
今話聞いてるだけで鳥肌立って泣けてきちゃった、
ね、いやちょっと僕も泣きそうなんですよ今
これ、ね、ウルトラマンもやっぱそうですね、やっぱ今 の、 そのまだ不登校って今出たんですけど、うん、やっぱそこら辺もやっぱ今 の、 この時代とか合わせたりとかそういった話にも持ってきたりとかもしてるんですよね、
まあ、ヒーローものってやっぱそういうものがありますね、うん、時代背景とかね、
そうですね、その時の時事問題だったりとか、うん、子どもたちの背景とか、うん、そういうものを受けて多分会が練られているっていうのを今見ると、うん、すごい考えて作られてたんだなみたいな、う
ん、でなんか当時は子供だから、ああ、なんかウルトラマンがやって怪獣やっつけてるやだったんだけど、なんかストーリーの前半のストーリーは
もうね、私ね、子育てしている皆さんには、うん、ウルトラマンメビウスはなんだろう、 家宝として買ってもいいんじゃないかっていうぐらいおすすめしたい。
なるほど。
あのね、ストーリーもすごくいいんですよ。ウルトラマンが最初からヒーローじゃないんですよ、メビウスは、うんうん、あの成り立てでこれからヒーローになっていくので、
うん、弱いんです
よ。弱いんですよ、はいはい、弱いしいろんなことができないんですよ、はい、でなんか地球の人ではないので、うん、地球の暮らしの当たり前も知らないところから入るんだけど、うん、こう仲間を作っていく過程とか、はい、で一緒の仲間だと思っていたんだけれどトラブルが起こってまた絆をこう一回亡くなったように見えるんだけれどもつなぎ直すとか、はい、ものすごい考えられていて、はい、こうね、あの子育てしていて、いろんなことあると思うんですよね、うん、こう親子関係もそうだし、うん、子供が大きくなったらなったで友人関係でのトラブルとかも、うん、メビウスね、こう本当辞書として引けるよっていうぐらい、うん、この回今見たらいいよみたいなのが本当に散りばめられてて54話ぐらいあるんですけど、
ちょっと長いんですよ、
長いです、長いです、うん、長かったんですけど、うん、こう買ってもいいと思う。お一番私今日のほら親子で見てほしい、うん、この作品はウルトラマンメビウスです。
はい、はい、なるほど、どうもこれね、もうあそっか、じゃあ自分もちょっと
今度見て、もういきなり、ね、いきなり最初、うん、最初ら辺だったと思うんですけど戦うんですけど、うん、はい、街中でね、
そうそう街中で戦って
ビルとか壊しちゃって、
うん、はい、隊員から
めっちゃ隊員から怒られるんです
よ。てめえらやってんだよ、
だって戦う怒られるんですよ、
怒鳴り飛ばされる、
普通にビル壊す
って今までの、いや周り見てみろよって、お前そんな下手くそ戦い方あるかねえよみたいなでちょっと反省するんです
よ。そうそう、ああってなる。メビウスあってなっちゃう。
いや、メビウス確かにあのいい作品ですね。
すごくいいです。おすすめですね。全50話ですね。はい。はい。2006年の作品ですって。うん、すごくいいよ。
これ、ウルトラマン、ウルトラマンも今はもうやってますか。
やってますよ。とかさこほら、
G のやつ。さっきのね、あ、
ずっと繋がってますよ。
そうですね。スーパー戦隊もそう、でまた仮面ライダーシリーズもそうね、なんだこの間なんか やっぱよくね DVD とか見たらあのほらあのポスターとかなんか映画シリーズとかで出るんですけど、うんうん、なんか今はね何ルパンレンジャーとか、
あ今そうそうそう、ルパンレンジャーとパトレンジャーだった、
だ、うん、2つ出てきて、2つ出てきて33で出てきてみたいな、
うんうん、なんかもうすごい設定がもう5人じゃないんだっていうから、まあ5人どころか
も、まあ、何でもありなんじゃないですか、ね、やっぱり
もう、ねうん、もう前回もなんか仮面ライダードライブって出てきて、うん、もうライダーじゃないじゃん、
ドライブまあまあ良かったですよ、
うんうんうん、でまたそうね、あのこれはでも、まあ、仮面ライダーも今の仮面ライダーはこれ神田さんは、うん、あのこれは詳しいです、今
いや今のは、見てないですね。
仮面ライダーはフォーゼと龍騎がおすすめ、うん、
さっきのねあのほら失礼したのきっかけに変身しちゃった
ってまずで、電王も好き、うん、
それ多分龍騎じゃないですか、龍騎ってめっちゃライダーが出るのでしたっけ。
仮面ライダー龍騎は 鬼のやつ、
あ鬼か、うん、鬼か、何だったかな、
ね、いっぱい仮面ライダーが出たのはファイズじゃないかな、
ファイズかな、なんかたくさん
弁護士が仮面ライダーになっちゃったりとかしましたよね、
たくさん出てましたね、
うん、
あとなんとなくディケード見ちゃいましたね、あのこれも記念作品でいろんなライダーが出るっていうんで見たんですけど、アマゾンがひどかったですね、
ひどい
扱いが、
いやいやあのね役者さんが当時の役者さんじゃない人が出てきて変身するんですけど、うん、あのアマゾンの変身ってどんなだか分かります、
ね、僕ちょっとリアルタイムで見たことないんですよ、
アーマーゾーンなんですよ、はい、ディケードで出てきたアマゾンが細い人で、はいはい、アーマーゾーンって言うんですよ、もう
軽いな、おい
もうびっくりして
軽っ
軽だな、嘘だろと、いやあれは衝撃でしたね、
野生児的なさ、
そう野生味が全くない感じで、
ね、ワイルドな感じだったんだね、アマゾンね、好きだったよ、
アマゾンはまだあのリアルタイムでまた見てなかったので、うん、なんかあのその後、まあこうね、なんかこう懐かしのテレビ番組みたいな番組で、うん、仮面ライダーこのシーンが見たいみたいなのがあって、アマゾンがあのこうパンツ一丁で、まあ、パンツ一丁こうなんかあの、まあ、アマゾンだからこう、うんうん、あのなんかねあの腰身の一枚もつけて、それで新宿駅のなんかあの走り回ってるってシーンがあって
あれ多分許可取ってないでしょうね、
危ない危ない、
ね、いやいや急遽だってもう一発撮りしようっつって、うんうんうん、めんどくさいからとかじゃないですか
あれでアマゾンってすごいなって言って、その、まあ、当時の仮面ライダーもそうなんですけど、うん、あとまああのね、絶対これ今なら無理だなっていう、ね、演出とかもありますもんね、
いやたくさんありますよ、
劇レンジャーも野生児だったよ、うん、主人公
劇レンジャーって 激レンジャー
で知らないの？激レンジャーね、わきわきだぜとか言っちゃって、うん、こう最初日本語も分かんないみたいな感じの、うん、
分かってない
ですね、野生で育っちゃった男の子が赤です、はい、
へ
え、うん、激技とかって出してました。
なるほど、
猫っぽい。
へえ、あ、まあまあ、ね、フォルムはね見たことありますけど、
かっこいいけどね、かっこよかったですよ、あの変身した後はかっこいい、
あ、ごめん大城さん、ほっといてた、ずっとい
るのにね、いろんな情報バンバン提供してくれて、
いやこの間もずっと実況中です
ってことで、ちょっと聞かせて、俺聞きたいもん大城さんの話も、はい、なんか
つなげばよかった、
そうそう、
つなげばよかった、
いやいや、これでこれでいいでしょ、
う
ん、はいはい
はい、
はい、
お城で、
はい、FM ラーの、はい、
お城です、よっ、大城こと、プリキュアおじさんでございます、で今日はプリキュアの話はあの前回やったので、うん、まあいい良いとして、はい、ちょっとヒーローについてこの考えてた時にですね、いろいろ考えてる時に、一つは仮面を、あ、まあ2パターンあるなと思って、うんうん、一つは生身の自分で、普段は力がない、うんうん、けれども変身するとか、まあ、化けるとか、うんうん、何か仮面をかぶることによって力を得るタイプのヒーローがいます、うんうん、まあ、仮面ライダーもそうですし、このレンジャー系とかもまあそうですよね。で、日本のヒーローは結構この変身するタイプが多いですね。生身の時は力がない、うんうん、でもう一つはそもそも超人的な能力を備えている、分かりやすく言うとケンシロウとかは、
う
ん、あの、いや元から強いじゃないですか、まあ、筋肉マンとかもそれに近いだろうし、うんうんうん、なんかそのタイプは割とアメリカンヒーローに多いような感じだなと思っていて、で、何ですかね、で子どもの時に、あ、なんていうかな、憧れ方の違いというか、この変身するタイプのヒーローは、なんていうかな、自分もその人になれる、
あ、
というふうな、この自分もこの人になれるとか、同じ同化して見ているし、で元から強いタイプのヒーローは、要はそもそもあのケンシロウみたいな体にはなれないじゃないですか、
確か
とか、まあ、スーパーマンとかバットマンでもいいんですけど、だからウルトラマンもそうか、あのウルトラマン憧れたりごっこはしますけど、あんな40メートルにはならないですよ ね。だからこうどちらかというとそれはこう崇めるというか、ちょっと信仰するみたいなのに近いタイプのヒーローと2種類いるんだなというのが、そうそう、最近思っていますね。で、まあどちらにしてもそうなんですけど、そうですね、僕は子どもの頃あのヒーロー作品とかを見てた時にですね、まあ楽しくて見てたのもあるんですけど、一つはちょっと日常つまんないなとか、いやとまではいかないですけど、なんかこう退屈だとか、こうあのやる気が出ないみたいな時に、その見てる30分だけは現実逃避してたんですね。
なるほど。
そう、だから
それ大人がやるやつじゃない、
あ、でも現実逃避とまではいかないんですけど、まあ要はあのやっぱ学校行くとこうちょっと嫌な子とかもいたりするし、勉強めんどくさいし、体育は嫌いだしみたいな時に、ちょっとこの見てる間だけは楽しいぜみたいなのがあったりしたので、こうなんか見てる子とかに別に夢とか希望とかは、まあ、また別のところであの目標を持ってしっかりやってあのもらいたいんですけど、この見てる30分あのはなんていうの、自由にして好きにしていいよみたいな感じのものがこうヒーローの役割かなっていう。もっとこうちょっと大げさなことを言うと、要はあのなんていうんですかね、死なないために来週もヒーロー頑張ってるんで、まあそうそう、あの死なないために見たらどうみたいな感じ、アニメがの続きが待ち遠しいから、まあ生きるでもいいじゃないのみたいな感じが、なんかこう日本のヒーローはなんか担ってんのかなと思いますけどね。
多分ね、その感覚は最近の方が近いんじゃないですかね。
あ、そう、あ、そうそう、だんだんね、それもあって、
世界的に、
あの今悪の組織はあんまり世界を征服したがらないんですよ、うんうん、あの昔はしてたんですけど、うん、最近は悪の組織側に、まあ、何かしらの目的のアイテムとかがあって、
う
ん、それを
あの
集めたいとか、人間たちのエネルギーが欲しいだけで、うん、別にあの征服したがらないんですね。それ多分現実の世界と反映してて、もう この80年代な始まった70年代ぐらいからはすごい競争社会だったから、とにかく勝たなければならない、あの我々子どももねっていう世界だったんですけど、今は多様化してきて、まあいろんなことができるんだけど、逆にその中で幸せを見つけていかないといけないっていう時に、この悪の組織たちは、まあ、あの手この手で日常に我々も大人になると出てくるであろうさまざまな問題みたいなのを巻き起こして、ヒーローがどれに対処しているかっていうのを最近は説明してるんだなっていう感じがして、悪の組織もなかなか大変だなと思いながら、昔みたいに世界征服
じゃない、そうですね、確かにね、
という感じでした。
なんか結構そのなんだった、ほら負のマイナスエネルギーで AT の怪獣ができたみたいに、最近のレンジャーものとかね、もうそうだし、プリキュアもそうだけど、ほらネガティブエネルギー集めてる系多いですよね。でそれでなんかするぞみたいな、
あの一度僕が RBC でやってるラジオ番組に、あの黒部進さん、はい、早田隊員が来てくれたことがあるんですよ、
はい、
あの綾子隊員だっけ、一緒に やってる方と二人で来てくれたことがあって、でその時に聞いたら、やっぱりそのヒーローものっていうのはまずあの僕教育番組だと思うんですよって言ったら、はい、もうそれはまさにその通りで、その小さい頃にしか感じられないものをぜひあの感じてもらいたいし、でまずは基本的なこの正義と悪っていうのをまず分かって、そこから自分がどう考えるかっていうのを感じてもらえればと私たちは思ってますって聞いた時に、もうかっこいいなと思って、
いいですね、
本当にあれは震えましたね。
どの作品もなんですけど、うん、何でしょう、この作品に合わせた音楽を作っているじゃないですか、メインテーマとか、うんうん、でメビウス、私もメビウス推しだからさ、すげえ言うけど、うんうんうん、うちの子供たちいまだに元気がなくなったらメビウスのオープニングの曲を聴くんですよ。
あるある、そんなのある、
元気が出てくるって、ですっごい歌詞が深いんですよ、うん、もうぜひ聴いてほしい、メビウスのオープニング。
ああいいですね、
いい歌です。
あ、歌サンバル感もいいですね。
そう、サンバル感もいいですよね。太陽がなくなったらどうなっちゃうんだみたいなやつね。
あ、そうそうそう、いい、
いい。
自分はちょっとあのダイナマンのあのちょっとあのやけくそ感が好きですね。
ダイナマンの歌
どうなん
だ、
大
大大爆発だ、
爆発、爆発ですね、
うん、そうなんですよ、
そうだそうだ、はい、
あとスカイライダーもやけくそですよ
いろんな意味で
飛べ高くですよ、空を行けですからね、セイリンジャンプ
覚えてるね、覚えてるね、
知らないと思ったけど覚え聞いた
ね
え、
そういやもうだからどっかで入ってるんでしょう ね, ね, あ, あ, れね、あとね、うん、仮面ライダーブラックの時は歌が下手です
、はい、そうなんだ、
はい、はい、南光太郎、倉田哲夫さんが歌ってるんですよ、
は
い、
へ、
君は見たか、愛が真っ赤に燃えるのって歌って
たんです
、信じるやつがジャスティスって歌ってたんで、これをやってたんで、次の RX の時から変わりました、人がめっちゃ上手くなってました、
はい、そうなんだ、はい、それちょっとぜひね聞きたいですね、
それもまたチェックしてみて、
はい、ぜひぜひ、
ね、今日の、ね、テーマがね、親子で見てほしいこのヒーローの話ってことなんですけども、はい、あのね、この番組はあともう5分しかないんだわ、
びっくりするから、
やっぱりもうね、もうね、
いいと思う、う
ん、まだまだ話足りないんですけど、うん、もうやっぱなんだろうね、あの見てほしいっていうのはやっぱその親子それぞれで皆さんで見て、
うん、
ね、もうみんながみんながこれでね、あのおすすめということで、
そうだよ、このほら番組のいつもの共通テーマでいきますよ、うんうん、ほら好きの共有は夢が広がっていきますからね、う
ん、なるほど、うんう
ん、はい、そう、双方ね、子どもの好きも一緒に楽しみ、うん、自分たちの小さな頃の好きも一緒に楽しめるっていう、うんうん、いいよね、
そうだね、うん、あのこれもまたね、あのじゃあこれからも皆さん、はい、ヒーロー本当に永久に不滅ってことで、
そうだね、
はい、楽しんでいってみて、でそれ でこれからもね、あのうちらもまたそれをね、見守っていきたいなと思っております、
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、
はい、
ということでですね、なので今日はジングルなしでそのままね、もうエンディングいっちゃいますよ、もう
あ、そうです
そうなんだ、
喋りすぎました僕、
はい、
大丈夫ですか、
全然大丈夫ですよ、
はいって言われた今、で
今日はあの即答でしたよ、迷いなしでした、
大丈夫ですか、
10歳も喋りすぎたんだけど、それがまたいいんだ
よ、はい、もう
ちょうどいいんです、はい、
あ、そういうことです、
はい、はい、で神田さん実は、ね、はい、今回はあのね、
だった
危ない危ない、
だっただった、
今回はそうなんですよ、
普通に楽しんじゃった、
ね、
俺
告知が、ね、ございまして、
だった、
はい、 こちら7月20日、
はい、
金曜日でございますね。
そうです、
はい、
そうですよ、志村さんみたいになりましたけどアウトプットで、ダーシクやりますライブハウスアウトプットでアウトプットナイターという、はい、プロ野球トークライブ行っております、はい、今回8回目なんですけど、はい、今回ゲストにあいもこのもこさんお迎えして、
はい、
まあ、プロ野球の前半戦振り返るのと、あとは特集球団はソフトバンク、
はい、はい、
もこさん福岡にいましたんでね、はい、いろいろなんか選手と交流もあったり、大英時代からいろいろねちょっと知ってることがあるということで、ぜひそのあたりも喋っていただきたいなと思います、はい、詳しくは僕の SNS で、はい、ぜひご覧ください。7月20日金曜日、はい、夜8時スタートですので、はいはい、チケットワンドリンク込みで2000円となっております。
はい、はい、まあ、こちらねユニフォーム着用の方はね、
うん、
ドリンクおかわり、
そうそう、おかわり1杯無料となってますんで、
いいですね、はい、面白いイベントでございますが、なんとこのイベントにですね、うん、私たちわらば研究所もね、
はいはい、
協賛しております。
ありがとうございます、
は
い、
スポンサーとしてありがとうござい
ます。だってもうラジオのリスナーさんの集まるイベントだから、うちらこれ PR したら面白いことになるんじゃないかなと思って。
でもなんかちょっと下心が見えたよ。
いや、いいんです、スポンサーはそれでいいんです。
丸見え、そっかそっか。
ケイシーさん来てくれます？
もちろんですよ。
あ、わかりました、うん、じゃあステージにまた上がってもらいます。
やったー、はい、やったー、ぜひぜひ、俺ユニフォーム着ていってね。
もちろんよ、うん、じゃあまたその時もまたね、今後またぜひ神田さんこれ、はい、ヒーローの話はねやっぱまあ尽きないので、うん、別の角度からまたね話しましょう。
あ、いいですよ、じゃあ、ね、今度ギャバンシャリマンシャイダーの話します。
いいですね、いいですね。
はい、
尽きないね。
いけます、いけます、
やりましょう、
はい、
はい、ということで時間いっぱいでございます、
はい、
オラバー研究所担当は私ケイシー高飛車と、して
私か、はい、あ、今なんか振られたって気づかなかった、ごめんね、子育てアドバイザーのホーリーでした、
はい、そして本日のゲスト、
はい、神田邦弘と、
はい、
池間奈の大城駒でした、
はい、皆さんまた来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら、
さようなら、
さようなら。